Stay tuned, Weekly World News.
レジェンド SF スタディのコーナー。地動説を唱えたガリレオも、万有引力を発見したニュートンも、最初はそんなバカなと当時の常識派から完全否定されていました。絶滅したはずのシーラカンスは発見され、空想の世界のものと思っていたブラックホールの存在は今や常識です。目の前にある事実や今の時代の常識だけで物事を判断してはいけません。 SF こそが人類が真実を知るための近道なのです。というわけで、一番身近な SF、 皆さんの大好きなアニメや特撮を通して考えていくコーナーです。では近金編集長、今日のテーマは。
はい、今月はナンセンスアニメ月間というわけで、やはりこれは外せません。はい、というわけでですね、池稲中卓球部だったんですけども、さてここからですね、ゲストの方に登場いただきます。3時間ぐらい出待ちがあったみたいなんですけども、サニーフランシスさんです。
誰がやん。あと出待ちじゃなくて入り待ちでした
そうですね、編集長がね、
ごめんね、
なかなか帰ってきてくれなくて、ね、本当にありがとうございます。
はい、改めましてこんばんは、はじめましてになりますけれども、神戸のワクワクロックンロールバンド、渡辺フラードボーカル、熊谷達郎でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
いやーすごかったですね、3時間の待ちは。
そうですよ、
はい、OBC に飽きるとは思ってなかった
初登場でまさかの待ち時間でしたもんね。
いやー、なんか1時ぐらいに来てっていうの感じの雰囲気のメールが来てたんで、はい、まあ、1時の5分前10分前ぐらいに入ってたんですけど、す、ね、はい、なんか誰も来ないし誰も聞いてないみたいな感じで、近金さんはどうしたんだみたいな。
そうなんですよ、編集長お仕事行かれてたんですけど、その間私たちとスタッフ陣は時間があるからちょっと美味しいコーヒー飲みに行こうかって言って出てたんです。だからここにいたのは熊谷さんだけだったんですよ
ああ
いやいや、ああじゃないですよ
いやでもね、来ていただいて
ねえ、
ねえ、
いやほんまね、ほんま、はい、まあ、一回帰ろうかなと思ったんですけど、まあ入れてよかった
ありがとうございます。いやいや、
ありがとうございます。
もう編集長とはもう長いんですか。
うん、サンテレビの番組からですね。
そうです、
ね、そこからのスタートで、
はい、
で実はですね、この番組をお聞きの皆さんにはよくご存知の、前の映画ですよね、
うん、
たこ焼きなどのあのテーマ曲も歌っていただき、
はい、
作っていただき、
ありがとうございました。もう嬉しい限りで、なんかの縁ですよ ね、
うん、ね、でも熊谷さんってすごい歌を歌ってらっしゃるイメージと、あとテレビも結構ラジオもされてるし、
まあそうです ね、まあ、歌とおしゃべりで生きていってるという、もう最悪な人種だと思います、
はい、なんでですか、なんでもできるっていうのはすごくないですか。
いやいやいや、もう何もできないんです、何もできないんですもうやめてください。
まあね、でもラジオもね、
はい、
もうあちこち出てもらってると思うんですけど、これ東京の方の番組は、東京の番組のラジオは、
東京の番組はほぼほぼないですね。なんか関西弁がソリに合わんって言われたことありますけど、
そうなんですか、
はい、まあ、まあじゃあとりあえずですね、はい、東京の皆さんにも聞いてもらうために、うん、まずはちょっと名刺代わりに一曲おかけしましょうよ。
あ、
ということで以上、渡辺フラワー、
いや短い短い短い短い
お届けしました。
いや短い、お届けしてないもうこれは
本当ですか。
いやもうみんなですよ
私あの音を流したらお届けすると思う。
違う違う違う
違う
違う違う違う、もうなんかあのちゃんとゲスト扱いしてもらって
、ね、まあまあ曲はゆっくり後でかけると
やっぱかけない
んだかけない空気ムンムンですけど
こういういじられキャラの方なんですね、熊谷さん。
いやいや、名刺下手やん名刺代わりなってないでしょ
端っこの方だけちょっとだけ、
そうですね、ピロッと
ちぎってね、
お願いします、
ね、いやいや、わからんから僕今歌ったんテントウムシだけですよ
まあでも、もうい
い曲だったね。
いやいや、わかんないわかんない、
そんな子供たちにも大人気の曲ですから ね、う
ん、
ね、
いやあれだけで伝わんないし
まあレジェンドのテーマいきましょうか、
ね、
むちゃくちゃやなほんまに
さてというわけでですね、はい、熊谷くんも混じってもらっての話なんですけど、さすがにこれは世代的に見てますでしょ。
そうですね、漫画はまあもうみんなバイブル的に読んでましたよね、
うん、
すごい漫画来たぞっていう感じでしたけど、
ね、あね、これはもうまみちゃんも見てもらったのかなと思うんですけど、
見ましたよ、
眉をしかめたんではないかなと
だんだんテンションがシューンって下がってきました。面白いですけれども ね、はい、
マミちゃんは伊沢派ですか前野派ですか。
そうですね、あとやっぱでも武田くんに来ます。
武田くん面白くない人
なんでなんやなんでなんや、二択で言うてるのに全然答え
へ
ん。
ここで田中とか言えばですね、はい、マミちゃんがおお、マミちゃんファンがですねドレミキの声が聞こえたのに、
はい、おじゃあちょっとさっきの編集で切ってもらって田中くんです。
変態ですね
あれ違うのか
下手やな、会話下手ですよ。
そうなんですよ、どうしましょう。
武田君ってキャプテンの
キャプテンですね。
そうです、
おちんちんでかい人が好きやってことですか。
え、
武田君おちんちんでかいですよね。
ほんまや、一人成長してるんですよ、中二なのに。
めちゃくちゃでかいですよね。
やめてください。
そういうことですか。
もうい
いぞ
ちょっと熊谷さん帰ってもらっていいですか
全然僕何もしてないですよまだ武田君の説明して帰るんですか、
さてさて、まあまあという感じでですね、はい、まあ、これはさすがにちょっと女の子で好きっていう子あんまりいなかったんですけどね、男子は一度はハマるというね、一度は通るっていうですね、これね、必ずね日本中の当時の男の子の部屋の中には一冊に必ずあったんですこの漫画、ね、でまあまあこの当時の中二病と言われるですね、うん、これの走りですよね。
あ、確かにね、
まあ、妄想とですね現実世界とのこの間のもう行ったり来たり、ね、エネルギーを持て余したやつらのですねはっちゃめちゃなストーリーが面白かったんですけども、うん、その中でですねこれ出てくるのこれなんですよ
ね、
これね今目の前ですね、皆さん今見えますか。
しねしね団 ね、
そうですそうです、しねしね団ですよ。
思い出しました今、
サンタ狩りって知ってますか。
サンタ狩り、
サンタ狩り
ありましたね、
ね、 これ
ねクリスマスが嫌で ね、
そうなんですよね、
はい、あ、そっか、彼女がいないから、
うん、そうです、サンタを狩るんです、
サンタ狩り
すごい、そこからこう今も続いてることって結構あるんですね。サンタ狩りとかもね、
なんかあれなんですよね、なんかこう無理くり笑かしにかかってるというよりは、うん、なんか中学生がほんまにふざけてる感じの、うん、そのままですよ ね、
そう
ね、あ、わけわからんこと言ったりとか、
大して面白くないことを熱く語ってる感じとかね、
はい、だからもう年齢重ねてからその当時同世代の女の子はちょっとドキッてしてたかもしれないですけど、私がちょっと年齢上の目線から見るので可愛いなって思いました、うん、そういう子たちが、
まあね、
う
ん、でも武田が好きなんですよね、
うん、だから小田さんでいいですって
、まあ、ともかくですね、はい、まあ、その当時の男の子に完全に憧れたのがこのパンダか、
うん、
ね、これまあ、パッとの劇中ではですねパンダ1号って言ってたんですけど、はい、これ正式名称知ってますかマミちゃん。
正式実際に遊園地にある、
はいはいはい、
知らないです。
これねメロディーペットって言うんですよ。
へえ、名前ダサ、
そう
メロディーペットなんです
か。でね、熊谷君がこの前だから子供と一緒に乗ったって言ってたでしょ、
はい、乗
ってます。だからあれはねメロディーペットの方なんです。実はね、だから動力性能の優れてるのはメロディーペットミニの方なんですよ。
え、何の話ですか。
分かんない。
ね、これね、このパンダカーには大きいのと小さいのがあるんです。二、はい、人乗り用のメロディーペットと一人乗り用のメロディーペットミニっていうのがあるんです。でね、メロディーペットミニの方が96キロで、メロディーペットの方が120キロなんです。
そん
なに。で、同じモーターなんで。メロディーペットミニの方が04とか早いんですよ。
え、業者の方ですなんでそんなん知ってるんです。
なかなかいないですよ ね、
ね、だから04メートルね、04メートル加速とかってやるんですけどね、
はい、
それでどっちが早いかとか競争したんですけどね、
はあ、
へ
え、ね、
必ずみんな遊園地で出口まで乗りたがるでしょ。
僕ですね、完全にね、
やったで先
お土産屋さんの前から出口まで1200円ぐらいかけて帰るんだけ
ど1回200円ぐらいだから6回分ぐらい。
そう
です
ね、そうそうそう、だからね実際にあれ業者の人とね計算したことがあるんですよ、必死に測ってね、はい、で浅草のね花屋敷というのが一番有名なんですね、
はいはい、
このパンダカーがメロディーペットがたくさんいるんですよ、
うん、
あそこからね渋谷まで行くのにねどれぐらいかかるか、いくらかかるかって126万円。126万円あったら行けます。
実際やったんですか。
いやいや、計算してね、
計算上、
うん、計算して、ただしこれ充電バッテリー変えてって云々があるんですけど、それなしだとしてやったとして だいたいですね18時間40分ぐらいです。
うーわー、電車使おう。山手線でいいですもん。
根気入りますね。可愛いけど。
でもね、まみちゃんね、これね、あの当時の男の子、僕らもそうだけど、
はい、
あのフェラーリ持ってるって言われるよりもパンダカー持ってるって言われる方がステータスを感じますよ。
へえ、そうですか。
いや、いらんでしょ。あいつロマンあるけど、
あいつはパンダカー持ってるって言われ
るっていう。男としては友達として面白いですけど ね、フェラーリのやつよりね。女子は全くグッと来ないじゃないですか。
確かに、駅で待ち合わせねって言われて、これでも買いに来てもらってもちょっと
他人のふりしますよね。
はい、さよならしようかなって。
しんどいですよね。
ティーラローティーララローですよ。
もうネタですね。本当。
なんであれ通り安全なんでしょうね。
なんでやろうね。まあ通るから気をつけてくださいねっていうことでね、うん、やってるんですけどね。
マイナー町なんで、あんまり明るい気持ちにならないですけどね。
そうですよね。
でもこれ売れてるんですよ、未だにパンダカーグッズって。
いくらぐらい、あ、グッズが、
グッズ売れますよ。これね、今目の前にあるのこれでね2800円ぐらいなんです。皆さん見えますか。26センチぐらいあるんですけどね。
ぬいぐるみで、
これ2600円もするんですか。
2600円もするんです
よ。ほんで売れてるんですか。
そう。それでね、このね T シャツがね、
うわすごい、
ね、あ、パンダカー T シャツ。
そうそうそう、
あ、
それは、ね、3000円ぐらいするんです。
それはちょっと
欲しいでしょ、
な
花屋敷のね。
でもぬいぐるみはいらないですけど。本体自体おいくらぐらい
ですか。でも足動くんですよ。
え、
ほら、この足が、違う、あの自由に動く。
リカちゃん人形ぐらいの稼働率ですよ。これ
ネジで動くのかと思いました。
いや、この車体自体、
車体が本体が98万円、充電器とオプション全部入れて120万円、メロディーペットミニの方が5万円安いです。
あ、まあ、断然フェラーリのがステータス高いですけどね。そういう意味では。でもパンダカー持ってる家あったらちょっと行きたい。
乗り放題ですよ。
そうですよね。
でも車道出れないですよ。
出れないですね。
歩道はいけるのかな。
これね、だからあの特定あの、まあ、あのトラクターとかと同じ扱いで、うん、ナンバー取れないかなと思って頑張ったことがあったんですけど無理でしたね。
頑張ったんですね。アホすぎますよ、ね、その努力アホすぎます。
中二病ですね。
稲中字で言ってますよ、ね、
あの交通の妨げになるからダメだっていう。
そうだ、
ね、ちょっともうこの話ですごい盛り上がってますけど、そろそろもう今日の放送時間に収まらないんで、編集中ちょっとまとめていただいてもいいですか。
まあまあ、ということでですね、はい、まあ、今見返していただいても、男の子には楽しい、もう女の子にはもうこんなの見てるのと言われる、まあ、大変な作品でしたけども、今見返していただいても楽しい作品ですので、ぜひ一度見てください。
今夜のレジェンド SF スタディは池稲中卓球部でした。Dr. Taxi
Weekly World News。 安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。人類に襲いかかる様々な危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください。ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り、節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。では近金編集長、ご紹介する商品は。
はい、今日は豪華です。これはジェネリック家電大賞の影響でしょうか。
お、
皆さん応募のハガキが多いと思いますよ。
うん、今夜ご紹介するのはヤマゼンさんの商品です。電子レンジフラット18リットルヘルツフリー YRH-F200 です。
いや、すごいですね。ラジオ局でこの光景めちゃめちゃショーですよ。でしょ、ね、スタジオマイクの前に電子レンジが置いてありますけどね。
もう熊谷さんにどうぞ温めてくださいと言わんばかりに。
これ当たるんですか。
これ当たる、
はい、そうなんですよ。
めっちゃ欲しいわ。こんな
でしょ、毎週もらえるんですよ、いろいろ、
はい、
いいな。
ぜひ応募してください。
いや、いいんですか。僕当たったら大品種買えそうですけどね。山善さんすごいな。
そうなんですよ、ね、毎回いただいているんですけれども、
う
ん
う
ん、
というわけでですね、
うん、
まあちょっとですね、さすがにですね、一味違う、ここに出てくる商品というのはですね、はい、まずこれ一番あれなのが 開きやすい使いやすい縦開き、うん、これねどういうことかっていうと、あの多くの電子レンジで横開きでしょ、
は
い、
確かに
これね結構ね邪魔になったりするんですよ。で実はこれ使いやすいのが縦開きなんですよね、はい、でこれをやってるのと、熊谷くんが今これイラってもらってますけどね、はい、中がねフラットなんですよ。
あーほんまあの丸い皿ないですね、
はい、
うん、まあどういうことかっていうと結局ね電子レンジってサイズの割にはちょっとしか入らないよなと。
あ確かに
案外なんかあれこんだけしか入らないの、うん、っていう小ささにね驚く時があるんですよ、
ね、
ところがですねこれっていうのは結構ワイドになってて、うん、容量が18リットルある、
う
ん、ここがポイントなんですよ ね
確かにあの変なあの丸い皿はないから深い感じしますね、はい、
そうなんですよ。でフラットだからお掃除もしやすいですよね、デコボコがないから
ということなんですよ。
なんで最初からこれせんかないでしょうね。
そうですよね、本当ですよね、
賢いな山田さんね、
うんうん、以上ジェネリック家電のコーナーでした。さあ、あっという間にエンディングの時間となりましたが、
うん、
編集長今回は熊谷さんがゲストに来てくださいました、
ね、ほんまにゲストでした。大丈夫ですか。
いじり倒しただけみたいな。いや、
ほんまにかっこいいジングルあんのに全然いなたい話ばっかりわからないですね。
まあまあ来週もねじっくり話を聞こうと思うんで、
はい
はい、来週はちゃんとしっかりやりましょうよ。
振りにしか聞こえませんやんそれも。
まあ振り
やんけど、ね、何の信用もないですよ今ね。山善さんのことしか今信用してないですね。
そう一番信用、
これはもらえるんですよね誰かはね。
誰かは
それは嘘じゃないですよね。
熊谷さんはもらえない。
時々うちのね福ちゃんがね、はい、自分で持って帰る。
あかんねほんまにもう。
これは嘘ですからね、信じないでくださいリスナーの皆さん、
はい、
熊谷さん今日はありがとうございました。